はい、あぜくら道隆の、
ビバ青春、
深夜の部室へ、
ようこそー。
よし、やりきったって。
やりきったね。もうこれでもう、思うとこ、
な、
思う。
皆さん声遠いよ。
え？思い残すことないね。
ああマイクに近づいて。
え？聞こえる？
聞こえない。
あ、あ、あ。
はい。
聞こえる？大丈夫？
ちっちゃくな？
ちっちゃい？
いや、明日 OK って待ってますよ。
OK なの？
じゃあ OK。
はい。というわけで、皆さん、こんばんは。秋ですね。なんか、ほら、な、一生懸命ラジオっぽいこと言ってると笑われちゃうんだよな。おかしいな。なんかね、秋の気配が、徐々にやってきて、で、すっかり秋かなと思ったらいきなり残暑がやってきやってさ、いや、秋だろうみたいな感じがして、くそ暑いと思って、くそ残暑かよと思うとこ、日陰に入ったら寒いと思って、もうどうしらえんじゃんみたいな最近の季節になってまいりまして、皆さん。
今日は寒いですよ、関東、東京地方。
こっちさん、この間さ、すごい暑かったのよ。暑いねって言って日陰入った途端に寒いみたいなさ。
台風一過でしたからね。
うん。
25、6度行きましたもんね、またいきなりね。
そうね。
でも今日は12、3度しか行かない。4、5度、14度、5度くらいしか行かないみたいです。
本当に。というわけで、なんかダラダラやってんな。パーソナリティの、アゼクラ道隆です。で、あと、まず、いつものミカさん。
はい、アゼクラミカです。
トラウマ解放セラ、スペシャリスト。
はい。
そして、今日は傾聴特集、ということで、アクティブリスニング傾聴ですね。ちょっとね、最近ちょっと、傾聴に熱くなる一連の流れがあって、ちょっと説明しちゃうと、今日ゲストで来てくださってる、恋愛セラピストの玉川花代さんでーす。
あ、どうも、こんばんはー。
おいねー。エコーかけたいね。一応、若手ナンバーワンだと僕は思ってる、玉川花代さんが、ちょっと、オーガナイズして、うちうちでね、愛と桃社のアクティブニスリング徹底マスター講座っていうのをうちうちで開いてくれたんですね。で、この講座はね、5年ぶり
?4年ぶり
?4年ぶり、
うん、?4 年ぐらいじゃないかな ?2010 年にやってたから。
5年ぶりだよね。
うん。
愛と桃社の全ての歴史が11年しかないってことを考えるといかにやってないかっていうさ。だからやるたんびにすごい、好評な講座だったし、やった人は確実に自信つけてセッションをやれるようになってんのね。だけどなんかまあ、忙しかったかし、めんどくさかったかして、ちょっと封印してたんだけど、久々にちょっと、うん、言いたいことどうぞ、ミカさん。
あ、離婚とか復縁とか。
離婚とか復縁とか忙しかったからね。
そう。
それでなんか久々にやったらやっぱすっごくいいなって思ったのね。それは何がいいかっていうと、うちの講座がいいってもちろん、手前味噌だから、いくらでも自分もワッフルするんだけど、そういうこと言ってんじゃなくて、本当のちゃんとした傾聴っていうのを、ちゃんとするとみんなの体験する空気感とか、本当に自分自身の奥から声が出てくるとか、安心安全な場ってのは、こんなことなんだとかっていう、ちょっと神秘体験に使うような深い安心体験とか安全体験みたいなのが、やっぱあるよなーと思って、それでなんか、あれだよね。この業界、セラピスト業界、コーチ業界、カウンセラー業界では、ね、傾聴が基本って言われてるんだけど、この本当のちゃんとした傾聴っていうのを体験したことがないまま、なんとなくみんな、傾聴のようなもの、傾聴みたいなこと、まあ、類似品にご注意くださいみたいな傾聴しか経験しないまま、なんか、
類似品。
傾聴とかって言うんだ。ちょっとよく字が違うとかさ。わかんないんだけど。そんな感じがしちゃったのね。みんなこれ知らないままセッションやってんじゃないのかなっていう疑い？なんていうか、なんて言うのかな？深い傾聴とか、正当派傾聴とか、ちゃんとした傾聴なんて言っていいかわかんないんだけどね。なんとなくオウム返ししてさ、要点をまとめて返してれば傾聴でしょっていうようなぐらいのなんか、軽い傾聴っていうか、型だけ傾聴みたいなことしか、自分もしてもらったことがないんじゃないのかなっていう 気持ちでいっぱいになったんですよ。
うんうん、
それで、ね、花さんが集めてくださった、メンバー、一応みんなプロ、セミプロなんで、それなりにセッション、やったことがある人たちなんだけど、その中で、傾聴だけでセッションできちゃうじゃん。とかいう声があったんで、やっぱ誰も知らないんじゃないのかなって。で、その後みんなやっぱセッション自信持ってできるようにみんなそれぞれなってんだよね、あれ確か。
なってますね。もう全然、全然違います。
え、そんな全然違う？
全然違いますね。
その辺の、それが僕が一人で言ってるとさ、
うんうん、
なんか、自分褒めの画伝飲水の手前味噌で終わっちゃう可能性もあるんだけどさ。
自画自賛。
自画自賛でね。
うんうん。
だけど一応体験者が直接喋ってくれることによってさ、どんな体験なのかとか、どういうことを体験できるのか、これ体験すると何が変わってくるのかみたいなさ。でみんな傾聴知らないんじゃないかっていうことをなんかすごく訴えたくなっちゃったのね。
なるほど。
俺知らないでやってっからみんなきついとかさ、左脳使いすぎちゃって疲れちゃうとかさ、いつもどこかしら緊張するとかさ。
うんうん、
そんな気がしたのんだよね、
うんうん。
そこら辺がちょっと僕なりの問題提起かな。誰も実は傾聴されたことがないんじゃないか説。
本当のね。
本当の傾、何が本当の傾聴か知らないけど、本当の傾聴って僕が言いたくなるような。傾聴、
うんうん、
それはやっぱりなんだ、傾聴に多分このセラピスト業界では一番熱いのは多分、諸富さんだと思うんだよね。ロジャーズラブのね。
確かに。
で、あそこに書いてあるような傾聴体験はやっぱうちの講座出ると書く、まあ、みんな似たような感想をくれるっていうか、やっぱするんだよね。だからまあ、そんな外してないんじゃないのかなと思ってさ。
うんうん、うん。
だからまあ、一応、諸富流の正統派傾聴の、要するにロジャーズ流の正統派傾聴の体験で多分なってると思うのね。本読む、
はい、
本読むと近いよね、あれ。
うん、確かに、島の諸富さんの本読んだんですけど、
うん、
頭では、なるほどって思ってたんですけど、実際体験して、うわーこれかっていう、なんていうのかな。
なるほどって言うと、うわーっていう、そういう、
興奮がありますね。
素敵な温度差がある、
うん。そうですね、なんだろう。うん、頭では分かってたけど、やっぱこう、うん、傾聴はやっぱ理解と体験が全然違うっていうのをなんか痛感したんですよね。
みんな体験したことなんじゃないのかな説だよな。そのカウンセラーもセラピストもコーチもね。
うんうん。
だこの問題提起しつつ、ちょっと、それで花さんが何体験したかとか、セッションがどう変わったかとか、それからどんなことを気をつけるようになったかとかさ、ちょっとそういう、生々しい話？やらせで褒めてんじゃなくてさ。それは友達だから頼めばいくらでも褒めてくれると思うんだけどさ。
はいはい。
まあそういう褒めてくれっていう打ち合わせもしてないしさ。
何？
打ち合わせジングルの練習しかしてなかったもんね。
してなかったですね。
ちょっと生々しい話を聞かせてもらえたら嬉しいなぁ、みたいな。
お
ー。で、ちょっとさ、傾聴もっぺんさ、傾聴みんな大事にし直してこうよ、みたいなことが、なんか、うん。ものすごいあるな。で、これ知っとくとなんかすごい、対人、セッションはなんかすごい違うと思うんだよね。これ上手に言えないんだ僕も。体験してない人に対して体験したことを言葉で伝えるような。枯れ食ったことない人の枯れな自由みたいな歯がゆいとこがあるからさ。
ああ、うんうんうん。
でもなるべく想像できるように、だって本読んだってなんか、なるほどって思っただけだったって言うから。
うん。
だすごい無理な試みなのはちょっとどっか分かってんだけど、でもちょっとどこまでかちょっと、傾聴に、なんか伝わる、空気感で伝わるような感じで、喋れないかなみたいなのが、なんか思ったことね。
ああ、なるほど。
あとは本当に、ミカさんなんで傾聴特集やろうと思った。本当これミカさんの企画だからさ。僕勝手に理屈つけてるだけで。
忘れた？
いえ。ミカさんあんなに熱くてやろうやろうして。
ちょっと今私引っ越しが大変でなんか忘れちゃったの。多分アクティブリスニング講座の余波だったんだと思うんですよね。
なんかす
っごく。あ、そうそう。それで、講座をやった後に、諸富さんの本を見てみたら、
うん、
書かれてる通りだったんですよね。
ほんと同じこと言ってたよね。みんなのフェア、感想がね。
そうそうそうそう。
うんうん。
で、やっぱこれだと思ったんですよね。
聞いてくれる人も消えちゃって、なんか、 一緒にいるんだけど一人で一人ごと言ってんだけどちゃんと聞いてもらえてるみたいな感じとかだね。
うんうん。
うん。なんかそんな話がちょっと聞いてくれてる人にも伝わるようにできないかなーみたいなことをちょっと。やっぱちょっとね、僕らもあの講座の後すごく余波来ちゃって、すごく傾聴傾聴って言いたくなるようなハートがガーって開いちゃった感じがあるんだよな。
なるほど。
うん。
わかりました。あり
がとう。うん、ね。うん。なんかちょっとそこら辺で、なんか、どんなことを体験したんですかみたいなことでもいいし、うん、このことをちょっと、ぜひともみんなにシェアしたいみたいなことでもいいんだけどさ、
うんうんうん、
なんかちょっと言ってくださると、こっちは傾聴しませんよ、みたいなさ。
うんうん。
うん、諸富さんの本を読んでて、ここだ。
諸富さんの本のさ、
そう、
タイトル、用意タイトル。
うん。諸富さんの本物の傾聴を学ぶという本がありましてね。
結構高めの本で、傾聴の本の上下2冊の下の方なんだよね。
で、その中に、傾聴の意味とはっていう項目っていうか、下りがあって、
うん、
で、傾聴の本当の意味とはみたいなとこ書かれてたんですよね。ちょっと抜き書きしたとこあるんで読みますね。
すごいな。
傾聴の本当の意味は、分かってもらうことにあるのでも、はい、聞いてもらうことにあるのでも、ではない。傾聴の本当の意味は、傾聴してもらうことで、クライアントが自分自身の内側への傾聴を学習することにある。
そこ大事だよな。
うん。クライアントが自分の内側への傾聴を学び、自分自身の心の声を聞いて、自分で自己決定、自己解決していくことができる、自立した人間へと成長していくのを援助することに、傾聴の本当の意味はある、とロジャースは言っているのです。
ロジャースが言ってんだな。
の、まあ、そこの紹介だったんですよね。で、まさになんか、アクティブリスニング講座の中で皆さんが話の中の時になんかどんどん変わっていく様があってね。
うん。
あともうちょっと抜いたとこありますんで。カウンセラーに丁寧に聞いてもらっているうちに、クライアントが自分の気持ちにも丁寧に触れていくことができるようになり、
あ、そこ大事。
そう、次第にそれまで自分でも気づいていなかった気持ちに気づいていくようになるのが本当の傾聴なのです。ここら読んで、おーと思って、ちょっと特集やりたかったですね。
思い出した。
それでもなんか言い足りない感じがするな。そこもすっごい大事なことだけどね。うん、もっといろんな体験してるなと思ってさ。うん。
で、また、花さんがね、セッションの現場でね、いろんな種類の傾聴がっていうふうにおっしゃってたとこもちょっとぜひ聞きたいですよね。
とりあえずちょっと花さんにちょっと振ってみようかって気はするな
ぁ。ですね。
振られても困るかもしれないけど。
大丈夫です。適当に喋ります。
うん、適当でいいですよ、こんなもん。うん。
そうですね。じゃあ、まあ、多分、わかりやすく言うと、そう、そのアクティブリスニング、そのマスター講座。う
ん、マスター講座。
受けて、最初の感想は、うん、とにかく、
うん、
未だかつて本当にこんな講座を受けたことはないっていうのはなんか、
すげえって言いたくなったけど、なんか前終わったってみんなそんなこと言ってる。
うん。
うん、
で、ね、今回は、
うん、
まあ、プロ、セミプロ、ね、私の周りの方たち、うん、結構クローズドでやらせてもらったんですけど、
うん。オーガナイズしてくれたからね。うん。
みんな欲しかったものをやっと手に入れたって感じだったんですよね。
う
ん、うん、この体験をずっと求めていた、みたいな。
それは、そうなんだね。ほうほうほうほうほう。
ちょっと具体的には、どんな
体験？そうだよ、ね、うん、雰囲気だけ伝ってるけど、よくわかんねえ。
で、そう、何か、まあ、言葉にするのもなかなか難しいんですけど、なんていうのかな。
うん、
私の体感的には、
うん、
あ、本当に、なんだろう、大切にしてもらったなーっていう感覚があったんですよね。
うん、そこは僕、うん、熱いとこだよ。
うん。なんていうのかな、こう、守るとか、癒すとかじゃなくて、うん、本当に一個人として、その場に、
うん、
なんていうのかな、うん、本当に素のまんまで、
うん。
いられる感覚っていうのかな。
ああ、うん。一個人として本当に素のままでいられる感覚？
うん。 本当に言っても大丈夫なんだ、みたいな。
うん。工場的に僕も勝手に説明足しちゃうとさ、うん、
はい。
普段の日常生活ってさ、
うん。
対人関係じゃん。
うんうん。
で、目の前の人がさ、怒るかなとか、これやってあげないといけないかなとかさ、
うんうん、
いっぱい気使っちゃってほとんど生きてるって自分のことがお留守なんだよね。
ああ、お留守ですね。
だから、その時にそうじゃなくて、自分が自分でいることをこんなに大事にしてもらえる体験っていうのは、ほとんどないわけじゃない。
うん。
気使って気使って気使ってもエネルギーはみんな周りのために使っちゃってみたいなさ。
うんうん。
その時と本当にあなたがただそこに存在して、どんなことでもただ聞きますよって言ってちゃんと受け止めながら大事にしてくれてる体験ってやっぱりギャップすごすぎるんだろうなっていう。
うん、そうですね。
補助性になってる。
うん、なってます。なんていうのかな。やっぱこう、普段のね、こう日常会話
うんうん、
の中はやっぱりこう、なんていうのかな。やっぱりこう、会話って基本コミュニケーションじゃないですか。
はいはいはい。
本来のなんていうのかな。
うん、まあそうだよね。
会話の役割っていうのは。
うん。まあ結構じゃコミュニケーションになってない人もいっぱいいますけどね。
いっぱいいますけど。
でも本来はね。
本来は。
うん。
なので、多分そもそも会話っていうのは、自分と相手の情報ラインを探りながらやってんだと思うんですよね。
あ、情報ラインそうだね。
うん、
折り合いだよね。
そうです、そうです、
うんうん。
なので、こう、会話というツールを使っている時点で、
うん、
なんていうのかな、うん。やっぱり多少、こう、相手に、もう合わせる的な、こう、人間の感覚が出てきちゃうんだと思うんですよね。
絶対合わせてますよ。迎合してますよ。
うんうん。
僕はしてますね。
そうですよね。
うん、
でも、なんかこういう、ね、今回やったような傾聴っていうのは、
うん、
なんていうのかな。なんかその、目の前に人はいるんですけど、
うん、
相手に分かるように話そうとか、
うん、
なんていうのかな。そういうこう、コミュニケーションするときのこう、なんていうのかな。相手にこう、譲歩する部分みたいな、うん、その余力もこう自分自身に向けられるんですよね。傾聴してもらうと。
傾聴はだってもうこの人に協力しようと思ってただそこにいるんだもん。私を主張しようと思っているわけじゃないからさ。
うんうん。
うん、
なので、
うん、
それって結構やっぱり難しいというか、なんていうのかな。
うんうん、
多分、人間って、普通にね、意識しないでいると、やっぱりこう、お互い無意識に譲り合っちゃうんだと思うんですよね。
絶対そうだよ。日本人特にそう。
うん。でも、そこをこう、本当に、セラピスト側が意識して、意識して、その、うん、なんていうのかな。その、ね、傾聴をすると、あ、この人には、そういう譲歩しなくてもいいのかもしれない、みたいな感覚が少しずつ出てきて。
それ信頼じゃない？
うん。なんていうのかな。
うん、ゆっくり。
なんか、こう、ラポールともまた違うんですよね。
ラポールとも違うのね。いいね。
違うんですよね。
探りながら喋るの。これ自体が、ちょっと傾聴っぽくて面白いなって。
そう。
本人が自分の本当にぴったりくる言葉を探るまで待ってるみたいなさ。
うん。そう。なんかね、ラポールとか、もう信頼とか、やっぱりね、うん、言葉で表現できるものでやっぱりないんですけど、うん、やっぱこう、結構体感覚的には、
うん、
やっぱこう、あったかいとか、静かな時間なんですよね。
そうだね。やっていくとどんどん場が微細になっていくもんね。
うん
うん、
私これ Facebook でも書いたんですけど、
う
ん、なんていうのかな。紅茶、ね、茶葉を使って紅茶を入れるときに、
うん、
こう、お湯を注いだ後、紅茶の葉がこう開くのを待つじゃないですか、じわ
ーっと。まあ、はいはいはいはい。
なんか、あれをこう静かな場所でじーっと待ってる感じ？
うん。街って大事だもんな、うん、傾聴は。
なんかほんと、多分その傾聴って静かな、うん、静かな感覚、穏やかな感覚みたいな、その場の雰囲気をフォールドしてんだなっていう認識なんですよね、うん、私の中で。
ああ、僕も、それは。 大いに賛成したい感があるな。
で、やっぱりそれって日常の中では体験しにくいっていうかできないっていう方が正しい気がします。
できないよね。
できないですね。
大概気使って生きてんだもん。
うん。
だって口挟まれちゃうしね。
うん。そうそうそう。
アドバイスくれちゃったりさ。
うん。なので、そう、気遣いをせずに人生で生きるって結構難しいじゃないですか。
うん、ないですよ。
うん。なので、多分気遣いって私は人間に本来備わった能力だと思ってるので。
それはそれでとっても大事なことなんだけどね。
うん。なので、その能力をやっぱりこう、オフにする。その瞬間だけ。傾聴してる時だけ。
傾聴してもらってる時に、
うん、あ、そうです、そうです。傾聴してもらってる時は、その能力がこう、オフになる。
うん。
うん。まあ、別にオンにしなくてもいい状態になるっていうのかな。
うんうんうん。
っていうことがきっと起きてんだろうなっていう感じがして。
普段だったら相手のために使っちゃうエネルギーを使わないって、
うん。
済むんだもんね。
あ、そうです、そうです。
相手が絶対邪魔してこないし、受け入れてくれるし、うん、場所作ってくれるっていう、うん、身体感覚の信頼が出てくるからさ。
ああ、そうです、そうです。
もう頭じゃないさ。
うん、
体が自然に緩んできて。
うん。環境みたいになってきますよね、聞き手の人がね。
うん、なります、なります。
何か、ルーじゃなくて、ビーンですもんね。ルーじゃなくて、存在しててくれる、ビーングレベルでね。
うん、うん。
うん。
なので、こう、相手に対して気遣うスイッチがオフになる。うん、そうすると、その残った、まあ、労力、エネルギ
ー
が、自分を深めるのに使えるんだと思うんですよね。
だと思うね。
うん。
なんか、井戸に降りてくみたいにさ、自己存在の大元みたいなところに気がつくとさ、じわじわじわじわーって降りてって、自分にこんな気持ちがあったんだとかさ、
うん、
ここで傷ついてたんだとかさ、これが欲しかったんだが、なんか、掘り出されてくるじゃない？
うん、出てきます、出てきます。うん、ね、私なんてこう、演習、私が聞いてもらってる時なんて、
うん、
もうほぼ無言でしたからね。お互い。
まあ、そうね。
私が、じゃあ私が話しての時だ、ごめんなさい。私が話しての時は、やっぱなんか、お互いなんとなく無言なんですけど、
うん、
でも聞いてもらってる感があるんですよね。
やっぱほんと、ドゥじゃなくて B だからね。
うん。
振る舞いじゃなくて、相手の存在がちゃんと、こっちの存在を受け止めてるかみたいなのあるよね。
うんうんうん。うん、あ、聞いてもらってる感っていうより、いてもらってる感か。
わかる、
うん、うん。いてもらってる感。
うんうんうん、
う
ん。
っていうのかな。それいうこと感じがあって、
うん、
で、その体験をするまで学んでた傾聴って、
うんうんうん、
なんていうのかな、やっぱり、話を聞く。まあ、聞くだから、結構やっぱ聴覚とか、話の内容、言葉とか、
うん、
ちょっと深くても、まあ、せいぜいエネルギーとかね、
うん、
いうレベルだったんですけど、うん、なんていうのかな。なんかもうそういう、話を聞く、情報を整理する、
うん、
受け止める、共感するとか、そういうのもぶっ飛ぶんですよね。聞いてる時って。
飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛ぶ。
うん、本当に深いところで聞くと、もう完全にぶっ飛んでる。
うんうんうんうん。特殊な体験だもんな。
うん。
特に今回ね、二日間だと、言葉喋れない状態で縛り
かけてるからね。
そうそう。
負荷かけて。
そう。
うん。
特に初日はね、全く声すら出しちゃいけない状態でやってますからね。
うん。だ存在でやるしかなくなっちゃうっていう。
うんうん。
そのうちに、頭使えない分も、自己存在だけで、その相手の存在に向き合うしかなくなっちゃうからさ、セッティングの都合上さ。
うんうん。
ちょっとやっぱみんなの持ってる存在力出てきちゃうんだよね。
出てきますね。
ああ。
こう、毛穴が開くみたいにね、
うん、
感覚すごい開きますよね。ノンバーバルの方のね。
うん、開きます。なんでしょうね。なので、私も結構ね、勝手に、そうなると、本当聞いてもらってる方は、勝 手になんか出てくるんですよね。
うんうんうん。いいとこいいとこいいとこそれ。うん。
そう、なんか聞いてもらおうとか、分かってもらおうとか、うん、私は何の原因ってここなんですとか、なんか、うん、そういうものもなんか勝手に出てくる。私はね、こう、怒り系のやつをテーマに始めたんですけど、
うん、
なんか、そもそもなんで怒ってんのかなみたいな感じ、だんだんこう、じわじわ下がっていって、
うん、
あ、違う、私怒ってんじゃない、悲しいんだみたいな。みたいな、こう、なんですかね、こう、そう、いや、怒ってるんじゃなくて悲しいんだ。ああ、ただただ、それが悲しいんだ、みたいな。
ああ。
なぜ悲しいかとか、そういうレベルじゃないんですよね、もうね。
うん
なんか、人間の本能レベルの感情までたどり着くみたいな。
うんうんうんうん、
ただただ私はそれが悲しいんだっていうところまで行って、なんていうのかな。こうセッションで泣くときってこう、例えばこうしゃくり上げるように泣くとか、
うん、
いう感じだったりするじゃないですか。
おえつみたいなところだね。
あ、そうそうそう。でもこのアクティブリスニングの講座のときはまあ泣いたんですけど、なんていうのかな。涙が静かにただこぼれ落ちるみたいな。
うん、
ああ。
なんか、猫鼻水がドワーッと出てとかじゃなくて、
うん
ただ椅子に座って力抜いてちょっと外ぼーっと眺めてる状態でなんかただ私はそれが悲しかったんだみたいなのが出てきて、
うんうん、
そうとなんか涙がそのままツーって落ちるだけみたいな、
うんうんうん、
なんか本当にただただ出てきたみたいな感じかな、
うんうんうん、
こう下手になんかワークで刺激するとか、
うん
なんか相手に投げかけられてそうなんですっていう感じでもなくて、
うん、あれってそういう人工的な技術っての全部剥ぎ取っちゃったところに傾聴って成立するからね、
うんうん、
全部抜いてっちゃうんだよねそういう作為的なとこをさ、
うんうん、あ、 ありますあります、
茶の心とか禅とか俳句みたいな感じだけどさ、
うんうん、確かにな、あれはやっぱりすごいなと思って。で、私その体験を経て、うん、そのね、今日は傾聴の種類話も言ってますけど、受け止める傾聴と寄り添う傾聴と佇む傾聴の違いが分かったなと思ったんですよ。
それって俺その言葉花さんから初めて聞いたんだけど、自分で作った言葉なのどっかで読んだの？
私の体感覚の問題です。
いや、オリジナルだね。
多分。さすが。
ちょっとその話、この間ちょっと教えてもらった時に面白いなぁと思って印象的だったし、だからネットラジで詳しく教えてもらえたらいいかなっていう、うん、感じはしてて、ちょっと教えてよって。その体験から来たのね。それは今度自分がセッションする側だよね。される側じゃなくて。うん、うん、うん、うん、うん。
なんていうのかな。最初に頭で覚えた傾聴って、
うん
受け止める傾聴とか寄り添う傾聴だったんですよね、
うん。
で、私のイメージなんですけど、受け止める傾聴っていうのは、
うん、
もう目の前の人が、もう本当に、なんていうかな、全身粉砕骨折で、もう歩けませんと、
うん。
立てませんみたいな、なんていうのかな。もう本当に、それは自分で立つ力が今はないよね、みたいな。
ああ、レスキューだね。
そうです、そうです。
うん
っていう人を、なんていうのかな、その人の代わりに、
うん、
その人の分をこう受け止めてあげる感じかな、本当に。倒れそうな人、ああ、大丈夫、みたいな。
支えるみたいな感じ、
うん、だから、あれですよね、例えばこう、DV 被害とかにあって、自尊心とかボロボロになっちゃってる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ああいう人はもうとにかくもう大丈夫なんだよっていうところで受け止めるの必要だなと思ってるんですよね。一時的に。
うんうんうん、わかる。うん。
うん、そういう人は本当もう、ああ、そうだよね、辛かったよね、苦しかったよね、ってこう、
うんうん
う
ん、
もう本当こう、しっかり受け止める感じ、
うん、うんうんうんうん。
で、聞くんですよね、私。
それは、わかるよ。本当に救助だもんな。
うん、そう。
たまだ上下関係残ってるしさ。
あ、残ってます、残ってます。
ね、うん、うんで。かわいそうな人を、健康な人がどうにかするっていう話だしね。
うん、
それは必要なんで、絶対に、うん。
うん。必要ですよね、そういう時間というか、うん、時期って、
うん。
なので、そういうのを結構受け止め、同じ傾聴でもこう受け止めるような感じで聞いてるなーって感覚があって、うん。
それが受け止める傾聴っていう話 花さんが言ってる感じなのね。なんかわかる気がする。相手を受け止めてあげるね。
うん、あ、そうです、そうです。で、それほど、なんていうのかな、うん、ちょっと元気になって、
少し、うん、受け止められて、うん、あの、緊迫した感じも下がってきて、
あ、そうです、そうです。
落ち着いてきて、うん。
うん。
ゆとりも出てきて、みたいな。うん。
っていう、そういう時は、
うん。
人に私は寄り添う感じの傾聴をしてるなっていう。
寄り添うね。うん。
イメージで言うと、さっきのはこう抱きかかえる感じだったとすると、
うん、
寄り添う傾聴は、
うん、
やっぱこう、まだ、なんていうのかな、
うん、
横にいる感じなんですよね。
うん、うん、うん、横にいる感じ、うん。
本当にそのまま寄り添ってる姿な感じなのかな。なんだろう。傾聴の言葉で具体的に表現するなら、
うん、
ああ、あなたはそういう風に思ってるんだね、みたいなのが寄り添う傾聴って感じがします。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん。
ちなみに受け止める傾聴は例えば苦しいって言ったら苦しいよねっていうのを受け止める傾聴って感じ。
なるほどね、なるほどね。うん、
寄り添う傾聴はあ苦しいって思ってんだねっていう風な。
うんうん、
うん。受け止める状態よりはちょっと離れてる感じなんですよね。
うんうんうんうんうん。
なので結構世の中で学んだりする。傾聴ってこの寄り添う傾聴が多いイメージがあります。
なるほど。
で、アクティブリスニングの講座を経て、最後の佇む傾聴っていうのが私の中で出てきたんですよね。
それが、あ、そうか、うちの講座で学んだことになるわけだね。
うん、
はいはいはい。
佇む傾聴は、寄り添う傾聴よりももう一歩離れてる感じなんですよね。
あ
ー。で、その人がこう、うんクライアントさんがね、こう、必死になんか自分の力で今、
うん、
立とうとしてる、なんていうのかな。もう、うん、その人の中に、その人がこう、
うん、
立てる力、歩き出す力も十分蓄えられたので、
うん、
あとは最後のこの勇気を出して、なんていうのかな、うん、前に進むみたいな、
うん、
自立の時っていうんですかね。
はいはいはいはいはい。
の時は、手を離して、
うん、
一歩離れて、こう見守ってるみたいな、
うん、
ほんと佇んでるだけっていうのかな、うん、そこに。
ああ
。佇む傾聴は、こと、傾聴してるとき本当に、うん、うん、そっかーみたいな。
ああ。
そうなんだね。なるほどな
ー。
てんてんてんみたいな。
はいはいはいはい。
本人が自分の力で自分の内面を探るだけの元気が、とか体力が戻ってきたので、
うん、
それを邪魔しないようにこう、
うん、
佇んでる感じ、あの、いざという時は、
うん、
いざという時は手は出しますが、みたいななんかこう、ギリギリまで待つ、みたいな。
はいはいはいはい。
そういうのはやっぱ佇む傾聴っていう感じで、
うん、
実際使ってる時は、
うん、
こうクライアントさんがなんていうのかな、まだまだ自分の気持ち本当受け止められない、
うん、
辛いんですっていう時は、
うん、
私が代わりに受け止める傾聴で受け止めて、
うん、
であ
れだな、それは精神分析とかコフートの話だと代理自我をやってあげてることになるんだよな。
あ、そうですそうです。
本人の自分っていうのはそれを受け止めきれないから、
うん、
セラピストが本人の代わりに受け止めてもらうことで、
うん、
あ、こんな風に受けてもらえるんだっていうのがモデルとして入るし、
うん、
だんだん自分で自分のことを受け止められる方がだんだん育ってくるから、まずは一人で無理だからセラピストが本人の代わりに受け止めてあげるロールを買って出るっていうことが結構大きいんだよね、
うん、
だんだん内面化されてて、うん、まずその時精妙なとこまでは絶対いかないんだよね、
うん、
そのレベルだと、うん、
諸富さんの方にもそういうプロセス書かれてましたよね。
あったと思う。うん、まんまだよな、あれはね。
で、そうって受け止めると、やっぱり少しずつ、なんていうのかな。本人が少しずつ自分の気持ちを探れるようになってくる。
うん、そうなんだよね。うん。
つまりこう、苦しい苦しいって、もう無理、私は苦しいなんて無理無理って言ってる人はこう、受け止めるんですけど、で、だんだん、私なんで苦しいんだろうみたいな。
ああ、拍手したくなっちゃった。なんだろうね。
ズになってくると、ちょっとこう受け止める状態から寄り添う状態に一歩ちょっとだけ離れて、うん、なんで苦しいんだろうね、みたいな、なんていうのかな。
うん、
そう。うんうんってこう聞いてあげる。で、さらにその、え、なんで苦しいのか、え、なんで苦しいのか、なんでだろう、なんでだろうってこう、自分の中にどんどん深く入っていくようになったら、佇む形状に切り替えて、あ、そうなんだ、そうなんだね、うん、うん、っていう感じ？
なるほど。今聞いてて気がついたな。両体も上がってるね、それ。
うん、あ、上が
っ、相手にぶつけたくてたまんない時は割にまだ妄想分裂ポジションでさ、
うんうん、
外側にどんどん排出していくような感じ？
うん。
そうすると、排出された感情をセラピストが受け取って、あの、戻してあげるっていうとか、ビヨンのさ、コンテーニングの作業になるんだよね。
うんうん。
まだ人格衝撃圏っぽいのよ、その状態ってさ。
はいはいはいはい。
自分で自分の受け止めるお皿がないから、母親の代わりにセラピストが受け止めてあげて戻すことで二人のユニットをしっかり作っていくっていうさ。
うんうんうんうん。
まだ個体分離化前の、みたいなさ、分離個体化前の。だけど、自分で自分のことが受け止められる、お皿ができてきた、自分で自分のことを探れるスペースが自分で作れるようになってきたってなると、徐々にこう補助輪外すみたいにさ、
うんうん、
セラピストがスーって撤退していくわけじゃない。
うん、
本人に返してあげるのね。
そうです、そうです。
外側から支える感じで、だって基本的にこの人は自分で自分のことを、自分のスペース作れるようになってきてるし、その自分の作ったスペースの中で自分のことを探れるようになってきてるから、その作業が壊れないように外でさ、
うんうん、
抱えてあげる。むしろコンテナーになってんだよな。
あー、ありますね。なので私の中で受け止める傾聴っていうのは、
うん、
親、寄り添う傾聴は母性、佇む傾聴は父性っていうイメージなんですよね。うん、
なるほどな、うん。俺がちゃんと見てるから、安心して好きなだけやってみって言って、あとは、ただ見ているだけとか不正だもんね。
うん、そうです。うん、佇んでるのはそういう感じだなぁと思って。
あ
うん。ですね。なので、そういう傾聴の種類があるなぁっていう感じがしてて、うん、で、これを、使い方を間違えると、やっぱ痛い目を見るなっていうのも思って
ます。見るよ、見るよ、見るよ。はいはいはいはいはい。
なんていうのかな。
うん、
例えば、でも、その人がこう自分の、なんか内面を探れるようになって、例えば、恨み、つらみ、うん、みたいなのが出てきた時に、
うん、
それを真正面から受け止める傾聴をすると、セラピストボロボロになるんですよね。
なるなるなる。あのね、エネルギーをバーンと排出しちゃわないと収まらない時がやっぱあるわけよ、人は。
うんうん、
その時は出させてくれることが大事でさ、
うん、
その人がゲロ吐くのを手伝ってあげるようなのも背中叩いてあげてさ、
うんうんうん、
正面からゲロ受けたらダメじゃない？
うん。そうなんですよ。前に阿部さんが言ってた波動砲をこれ真正面から受けたらダメでしょ？
撃退しちゃうからさ。
そうそうそう。死んじゃう死んじゃう。
前に行かないで横にずれて、はい、こっちの思いっきり吐きなーって言って、うん、酔っ払って吐きそうな人背中叩いてあげて、はい、ここ便器だよっていう感じでさ。
うんうん、
はい吐いて、はい吐いてって正面立たないで横から全部出せるようにサポートしてあげる。これも傾聴だからさ。そういう時は内容を聞くことが大事なんじゃなくて、ちゃんと吐けるように、さすってあげたり、ここに入っていいよって指示出してあげたりさ。
うん、
これは間違って正面から聞いちゃって、神経やられちゃうカウンセラー、セラピスト結構いるんで、話聞いてたら。
いますね。
ああ、私もやってた、みたいなさ。
うんうんうん。
ダメだよ、そんなの聞いちゃ。
倒れちゃうよって。
全部出尽くして、ちょっと我に返ったぐらいの時に、
うん、
聞きに入ってあげたよ。
うん。
はぁーって、なんかちょっとふーってなって、ちょっと我に返ってくるときにね、どういっぱい喋ったねーとか言ってさ、ここまで喋れてどうとかってやってさ、ちょっとスッキリしました。スッキリした以外にどんな感じがある？ちょっとなんか、自分のことが分かったようなするところもあって、いや、どこが分かったのとかって言って、また傾聴ないってみたいなさ。
うんうんうん。
うん。エネルギー放出の傾聴は結構大事だからね。
うんうんうん。そうなんですよね。で、その他逆で、今度もう、さっきのね、DV 被害とかでも、ズタボロになっちゃってね、
うん、
例えば受け止める 傾聴が必要な人に佇む傾聴しちゃうと、
うん、
まあ、立てないんですよね、やっぱり。
だって、まだ自分の力で立てないから。
そう、立てないから。ごめん、全身骨折してるから、みたいな。
うんうんうん。
ってなると、全然なんか元気にならないとか、
あと全身骨折してる人に向かって、あなたは骨折して痛いんだねって言ってるだけみたいな。
そうそうそうそう。治療、治療、みたいな。
手出せよ、手を。
で、あと、じゃあ、寄り添う傾聴はどうなのっていうと、寄り添う傾聴はむしろ、なんていうのかな、自立しようとしてる人に寄り添う傾聴ばっかりしちゃうと、自立が促せないんだなとも思うんですよね。
お、面白いね。うん。これちょっと知って、わかるような、わかんないような。
ああ、やっぱこう、寄り添う傾聴って、やっぱ人がこう、寄り添ってくれるので、うん、やっぱあったかいし、嬉しいし、
まあ、
正直、楽？
うん。
その、でも、いつまでもそうも言ってられないじゃないですか。
補助輪外れない
かな。いつかはやっぱり、
うん、
そうです、ね。
自立しなきゃいけないのに、ぬくぬくとそこで、
うん
まあ、セラピスト儲かっていいけどね。
うん、ね、セラピスト的には、あの、わーい、また来たなんですけど、あんまり気分は良くなかったりするじゃないですか。
あのね、なんかさ、ステージ上がっていかない人と一緒にいるときつくなんない？
うん、しんどくなります。なんでーって。さ、
慣れ合いでただ一緒にいたい人と、
うん、
お金もらえるからいいじゃんと思うんだけど、
うん、
苦しくなんだよね、こっちがだんだん。で、だんだん突き放し、殴り倒してあげたくなってきたりしてさ。いい加減にしなさいってさ、バシってやりたくなるようなさ、
うんうん。
そうするとさ、やっぱこっちがこんなに苦しくなるんだから、いくらお金もらっててもあんま良くないんだよな。
うん、多分、その、もう本人の中に、もう、そろそろ自立できる力があるのに、いつまでも寄り添う傾聴をしちゃうと、なんか本人も、なんていうのかな、自立のきっかけつかめない。
うんうんうんうん。
で、そう、母子分離ができないみたいな、うん。
ですよね。ぐずぐずになっちゃうね。
まあ、ある意味、一旦親代わりをやってあげるっていうのがセラピストの仕事だったりする、あの、時間が育ってないとか弱ってる人にはさ、
うん、
ある種の補助輪だからさ、
うん、
乗れるようになったらだんだん補助輪取ってかなきゃいけないんだよね。
うんうん、
親代わりやってたのを本人のうちなる親にお返ししてあげなきゃいけないんだよね。
うんうん、
全然これ、あんまり、あの、ロジャーズの話じゃなくて、どっちかっていうとコフートの話だけどさ。
うん、
でも、ロジャーズとコフートかなり似てるとこがあるって言われると、コフート派はとても嫌な顔するっていうさ。
うん、
違うさ、うん。
そうなんだ。
あの基本的にあのロジャースは今の目の前にいる人をただそのまま受け止めるっていうニュアンスだけど、あのコフートっていうのは育てなかった自我を育て直すために一緒にいてあげて受け入れてあげるっていう、だから精神分析だから自我の育て直しテーマがあるからさ、
うんうんうん、
ちょっとあの似たことやってんだけどニュアンスがちょっと違う、なんか微妙に違うんだよね。でもなんかどっちも穏やかで優しい感じはやっぱ似てるし、素人が見たらほとんど一緒に見えんじゃないのかなって。で、こういう時素人の直感が正しいんだよね。専門家がいくら左脳を使って言い訳したってさ。
うんうんうんうん。
うん。
確かに、確かに。そうですね。なので、やっぱそういう意味で、やっぱそういう傾聴の仕方をちゃんと身につけて適切に使えるようにしないと、
うん、
やっぱセッションってうまくいかないんだと思いましたね。
そこを聞きたいね。ああ、
うん
うん、
だから、
やっぱ傾聴し、みんな傾聴知らなかったんだと思ったのね、やっぱり。
うん、
参加者全員が。された体、やっぱそうだよね。
うん、
そして、なんていうか、傾聴って言葉だけ知っててさ、
うん、
言葉は知っててこんなもんだっていう頭の理解もあったんだけど、
うん、
でも実は世界に傾聴ってものがあるって実は知らなかったんだ、みたいなさ。
うんうん、
体験してみると違うわけじゃんみたいなさ。こんなん ならなかったよみたいなさ、
うんうん。
そこで何体験したのかなみたいなことが。あの、教えてたか、教えてたって実証してもらったり、してもらったら何も教えてないんだけどさ。セッパーのセッティングしかしてないんだけどさ。
いや、多分あの空気感だったからこそっていうのもあると思うんですよね。
うん。
うん、多分、一対一
うん、
で、あそこまで深く味わえたかと言われると、
うん、
やっぱこう、それぞれのペア、
うん、
みんながこう、深みにどんどんどんどんやっぱ入っていくから、
うん、
場の力でさらにより自分自身にこう、なんていうのかな、深く入れたっていうのもあったと思うんですよね。
終わった後にシェアリングするじゃない、みんなどんな体験しましたか、
うん、
普通の講座だったらひょっとして上手に聞かれましたかとか、どうもっと上手に聞くには何が必要ですかとか、do の方やるんだけどさ、
うん、
うちはそうじゃなくて、どんな時間でしたか、何を体験しましたかっていうふうに、
んうん、
ただ、あなたという存在がどんな時間を過ごしたかだけを教えてもらう。上手にやるとかそういうことはもう、それはどこでもやるからさ、
うん、
ただ何を体験したんですかってのはひたすら喋ってもらってさ、
うん、
それをみんなで傾聴してるわけじゃない。
はいはい。
シェアリング自体が全部傾聴になっててさ。
うん。
一つは、そこで傾聴をさらに追体験して、傾聴をかける傾聴みたいなんで深まってる。
うん。
うん、あとそういう傾聴されてる場で喋ってるから、傾聴されてる場で喋るっていうことを、つまり、傾聴してもらってる追体験にもなるんだよね。
ああ、そうそうそうそう。
みんなまず喋り手にチューニングしながら聞くからさ。
うんうん、
だから、みんなが体験が全部自分の体験のように響いてきて、みんなも開いちゃってるからさ。
うんうん、
だから、一粒で二度も三度も美味しくなってると同時に、傾聴されてる感と傾聴してる感があそこでさらに倍増した。実習の後はさらに実は傾聴タイムだったっていうさ、
試合。なるほど。
そういう仕組みになってんのよ。
なるほど。今度やろうって今思いました。
ほら、やってください。
今度やろうって
。いくらでも盗んでください。だから、傾聴して体験したことをもう全部言えたって感じがするとこがまたシェアリングの場所で全員で傾聴するっていうさ。
うんうんうん。
何言ってもいいんだっていうのは体で染みついてくるからさ。
うんうん。
そういう仕組みになってんだよね。教えてはいないんだけど、場のセッティングで、自然にそういうことが起きるようにいろいろ、まあ微妙に工夫してるんですよ。
うんうんうん。
ネタバラしますけどね。隠すもなんもないんで。
うん。
やれるもんならやってみやがれ的なこともある。
うんうん。
まあ、EFT 講座かなんか札幌でやったときに、これブログに書いちゃっていいんですかとか言ったから、はい、全部書いてくださいって言ったんだよね。
おー、太っ腹。
はい、全部書いてください。何でも書いてください。他人の秘密は書いちゃったわけだけど、カリキュラムだって何だって書いちゃってくださいって。
うんうんうんうん。
真似できるんならしてみやがれって感じだからさ。
うん。
褒めるよね、もしできた人がいたら。お友達になりたいわ、そんなこと
言
ったら。だってこっち、この人実力あるって言ったら友達になりたい人が少なくて困ってんだからさ。
うん。
そんなすぐできるって言ったらさ、ほんと友達になりたいな。
そうなんですね、そうなんだ。
まあ、花さん友達候補に上がったってことですよ。
そうだね。
マジですかみたいな。
すぐできるって言ってんだから、これはもうできる人だから仲良くしやすいわって。
あ、そうなんですか今、えとか言
う。
即パクれる人はそんだけ力あるんだよ。
そうなんだな。傾聴講座って、今自分でさっき言ったことの真逆のこと言おうとしてなかったんですけど、思ったんですけど、やっぱやってる人の存在力が勝手に出てくるっていう感じなので。
染み出してくるね。あれはもう、うんうん、こっちでコントロールできるもんじゃないからね。うん、
やっぱその前でこうね、やっぱセッティングしただけって言ってましたけどって言っておきながら。
うん
あれですけど、うん、やっぱその人が持ってるものが勝手に出てくる？
出てくるよね。
うん、出てきますね、あれね。
この人こんな人だったんだっていうのはさ、全身で分かってこない、なんか。
うん。
ペア君ってその人の話聞いてるとさ、
うん。
その人が自分の深い井を掘ってると、こっちも一緒にその井戸の底まで降りてく体験みたいになるからさ。
はい、はい、はい。
湧き出てきた水を一緒にした体験していくからさ。
そうなんだ。
うわーっていう感じ。この人ってこの人だーみたいな、こう、そんなこと、その、日本語になってないようなさ。
うん、うん、うん。
うわー、なんつうかこの人ってこの人だよなーっていうようなことにずーっと寄り添ってる感じあるじゃん。
はいはいはいはい、ありますあります。
うん。その人のその人性みたいなのがどんどん染み出してきてさ。
うん、うん。ああ、そうなんですね。やっぱとなると、傾聴力って、もうそのまんま存在力
なんだよな。
うん、なんつねって今思いました。
だから、だから普通は技術足していくわけじゃない。質問とか要約とかさ。
うんうん。
傾聴のはどっちかとどんどん抜いていくんだよね。
うんうんうん。
do を減らしていって、ひたすら b に、 あの、ドゥを邪魔しない、B を邪魔しないようなドゥはある程度やんないと、なかなか B なんかなんないけどさ。
うんうん。
でも本当の達人だったら本当にどんどん、あの、何も喋んなくなるのかもしれないし。
うん。
あるいは普通にベラベラ雑談やってんだけども、ちゃんと B が邪魔されてないなんて技があんのかもしれないけど。
うん。
なんかどんどん作為的なものが、テクニック的なものがどんどんどんどん、なんか抜け落ちてどんどん何もなくなってくるとかあるんだよね。
うん、ありますあります。
ついに何もなくなっちゃって存在だけが残るみたいな。
うんうん。確かにな、あの、だからこそ、やっぱそれを、そういう傾聴の能力を高めるとともに、うん、そういう、なんていうのかな、深みにはまった後、ちゃんと帰ってこれるだけの皮作りって必須だなとも思いました。
そうだよ、剥き出しになるからね。
うん、帰ってこれなくなるんですよね、なんか深みから。
ああ、病態を思う人は危ないよね。
うん。
皮っていうのはあれですね。おまんじゅうのね、例えの皮ですよね。あの、リバーじゃなくてね。
うん、そうです、そうです。
自我ですよ、自我。
うん。
病態の思う人を傾聴やっちゃうと、どんどんどんどん深みに張って、あの、逆に、あの、うん、なんだっけ、神経症系の人が、人格障害系になり、人格障害系の人が、精神病を吹き出してくるみたいなことあるんでさ。
うん。
どんどん喋って止まらなくなってきちゃうみたいなさ。うん、だからそこはやっぱり病態見ながらってことももちろんあるんだよな。
うん。なので、今回ね、この講座でって、傾聴すごいな、いいなって思ったのと同時に、何だっけ、そう、傾聴することで、ね、うん、病気がひどくなるっていう意味もわかりましたって感じ。う
ん、ああ。
いや、そういうことかみたいな。
ロジャースやっちゃったんだもん。
うん。そうですよね。
どんどん開かせちゃうからね。
うん。
超依存的になってさ、もっとセッションの予約をどんどん増やしたいみたいな、ちょっと精神病圏の人を傾聴しちゃったのかな、
う
ん、あー。それでどんどんどんどん来ちゃって、
うん。
ロジャースがついに耐えられなくなってさ、
うん。
あの、仕事全部キャンセルして逃げ出したっていう。その後俺はダメなセラピストだ、もうやれないっつって、多分もう、今まで培ってきたものが全部崩れ落ちて、うん、なんか、うん、存在的危機になっちゃったっていうさ。
うん、うん、うん。
今だったらね、病態水準の本とかあるけど、まだそんな昔だからそんなないわけだから、体験して痛い目して覚えるしかないからさ。
うん、うん。確かに。
それ、ロジャー人生壊れそうなことはやっちゃったんだよね。
うん。うん。
そっから立ち上がってくるのも、ほんと大変だったらしいから。
そうなんですね。
その時、弟子にひたすら傾聴してもらってたっていう、偉いんだが笑えるんだがよくわからない話があったけどさ。
うんうんうん。
偉い先生なのにさ。
ですね、あれですね、やっぱり、ね、傾聴の話は、1時間ぐらいじゃつきませんね。
もう時間
うん。
あ、時間だね。
もう時間なんですよ。
カンペ出てます。
なんか、イテル君がいろいろ言ってくれたのあるから、ちょっとミカさん読んでよ。
はーい。最初の方で。
あの、ディレクターのイテレ君がいろいろ面白い書き込みしてくれたんで、ちょっと、それの質疑応答じゃないんだけど、ちょっと、はい。
冒頭22時7分で、うん、傾聴に見せようとする感じは、カウンセラーと呼ばれる人からよく感じました。
見せかけ傾聴だな。
見せかけですね。
なんか、わざとらしくうなずいてるやつ。
で、オープンかつ安定してたのは、教育大臨床心理学の准教授、平野先生をすぐ思い出します。でその後、傾聴外波神秘体験っていうのね、とても納得できます。で、サイコシンセスで言うセルフの状態イコール瞑想イコール傾聴という理解。
そこまで降りてきちゃうんだよな。ちゃんと傾聴が機能してると、だんだんだんだんそこにじり寄ってって、剥き出してきちゃうんだよね。
なんかスピリチュアル領域でね、サイキックっていうかなんていうかね、直感開いてなってきますよね。
だんだんリーディングとかチャネリングみたいにな
ってきちゃう。そうそうそう。
晩年のロジャースも相当おかしなところまで行って、ロジャース派の人からみんなついていけないって毛嫌いされてるってあるから。
うん、
チャネリング形状みたいなやつでさ、
うん。そう、今回もね、参加してた方みんな直感すごい開いてきてましたもんね。
みんな開いちゃって、電車乗るの大変だとかさ、生き量を引き寄せるとかおかしなことまで。
直感開くと話を聞いてるときに、あ、ここでは余計な言葉言わない方がいいとか、うん、こことか、だからそういう感がね。
あ、自然に開いてくるからね。
自然にね。
うん。
うん。それ皆さん起きてますよ、実習
タイトル、ね。起きてた、起きてた。
次。札幌放火シングプロジェクトに一人すごい傾聴の人がいらしたと思い出します。ドアセイさんみたいですけど、お名前は。
やっぱりあちこちにチラチラっと傾聴名人っているんだね。
うん。
でも群生してないんだね。あっちに一人、こっちに一人みたいに。う
ん、で、傾聴の話聞いてたら、まんまフォーカシングだと思いましたって。
だから、フォーカシングは傾聴王のエンジンだけ取り出したような、あれだからね。
うん。
純粋に傾聴の一番機能してる部分を誰でもできるように取り出したのが、ジェンドリンが、まあ、いろいろ言い出すと実は違うとかあるんだけど、アバウトそうだからね。
うん。手当たりですね。
ああ、ありがとうございます。
あとは、ユーストリームの、
うん、
コメントのところに、
はい。
サッチンさんですかね。
サッチン
さん。まとめ書きをいっぱい書いてくれてますね。多分これツイートで流れてるやつだと思う。
あ、読んでくださると。
あ、さっきのまとめなので、これは後で読んでいただき。
ああ。
放送の会話の。
放送のまとめね。
そうそうそうそう、そう。
はい、はいはいはい。はい、ありがとうございます。うん。
ということで、放送的には終わりなんですけど、
うん、
あ、イテルさんが流してくれた。ごめんなさい。ありがとうございます。
うん、ありがとう。さすがディレクター。
掲示板の方に、多分リカさんだと思うんですけど。
うん、
あ、お願いします。
はい、
あ、私が読むんですか？
あ、じゃあ、
掲示板開けてないんでお願いします。
お願いします。
わかりました。
リカさんは、奈良の風車の、中尾理香さんっていう、やっぱ傾聴メインにやってる、セラピストってカウンセラーの人で、僕はすごく仲いいのと、やっぱちょっと、ある種、この人、腰入ってるよね。なんていうかな。ある種何か知ってんのよ。傾聴の凄みを、この人。だちょっと、来月は、呼んでお話聞こうかなって。場合によっては花さんも来てもらって、ちょっと顔つなげたい気持ちもするしね。
お、ありがとうございます。
あ、ちょっと話す、ちょっと待って、リカさんの話でちょっとだけみんなにお披露目していきたいのっていうのはさ、僕がすげえと思ったのは、ブログで書いてたんだけど、死にたいんですけどって言われた時にどう答えますかっていう記事があったのね。その時に死にたいほど辛いんですとかね、死にたいぐらいなんですよって感じなんだったら、ああ、そんなに辛いんですねとかって、やっぱポジティブな言葉に変えるって言ったの。でこいつ本当に死ぬ気だなっていう時にそれずらしたらダメって言ってさ、こっちも覚悟決めて、ああ死にたいんですねってガンと受け止めなきゃダメだって言ってさ、これだよねって思ったんだよ。なんかさ、そこで存在力で向き合わずにさ、節目がしてポジティブな言葉で言い換えちゃったらやっぱ爆ずれちゃうなと思ってさ、この真剣勝負感をポロって出してくるリカさんはやっぱりちょっとなんか知ってる人だよねっていうさ、だちょっとそこら辺で、そういう話も聞けたらなっていうのと、まあ、最近、傾聴に熱くなった花さんと、ずっと傾聴ベテランのリカさんが話せたら面白いかなって気が今ちょっとすごいしたね。
うん、で、リカさんもね、奈でのアクティブリスニング講座ね、一通りうちの。
受けてくれてる。自分もアクティブリスニング、傾聴講座ずっとやってる人だしね。
そうそうそう。
うん、最後は傾聴って存在の凄みになってくるよな。あ、で、リカさんが何を書いてくれた
んだ私見てたね、いきます、ね。
ありがとう、お願い、ありがとう。
さっきのね、部分で、すぐパクれる人はそれだけ実力があるって言ったことに対して、その通りっていうの、そんだけなんですけどね。
そうだよ、だからすぐパク、リカさんとかすぐパクって持ってくもんな、そういえば。
うん。
うちでなんか講座受けた後、来月か数ヶ月後に必ず、なんか取り込んだ、やってるもんね。
で、リカさんは来月11月のネトラジで、傾聴特集第2弾でゲストでお招きする予定になってます。
傾聴って語れるのとか語り尽くせるのかとかちょっとわかんないとかあるんだけど、とにかくちょっとこの世界を知ってからセッションしようよみたいなさ、うん、ちょっと傾聴してもらった体験とかみんな持ってほしいなとかさ、対人セッションする人はね、傾聴名人までならなくていいと思うけど、ちょっとしてもらった体験、安心感とか深みとかさ、醍醐味みたいなさ、っていうことだけは、まずこの時点では、超一体かな。
でですね、今日の流れで、
はい、や
今度の日曜日26日、
うん、
夜9時から、
はい、
ミカラジを予定してまして。
ミカラジ、傾聴に熱いミカさんとしては。
そう。
で今日ラジオ聞いたら本当に熱かったのか疑問に。
ちょっと間違えちゃったんで、うん、あの上級セラピストナルニアシリーズやってたんですけど、
あ、そっか、ミカさんはちゃんと番組考えるからな、うん、
まあ、その流れか、まあ、それ、上級じゃなくても、そのセラピスト、カウンセラー、うん、まあ、対人助職。
でも実はさ、傾聴はさ、存在力の方に近いからね。
うん。
技術力よりもさ。
うん。
うん。
まあ、それで今日の続きで、傾聴特集でまた、今度さらに3時間の、うん、放送なので。
うん。
で、今日の花さんも、
お返し、はい、
もう一度お招きし。
うん。
あとあの、ミカラジの常連の藤岡さんと、
うん。
アデさんと4人で。
そうね。うん。
傾聴中心にね、なんかセラピーとかそこら熱く語れたらと思ってますので、
うん。はいはいはい。うん。
そんな感じですかね。
はい。
花さん何か告知とかございましたらば。
告知？告知？
告知の前に今日の感想が先からしないで。
あれさ、告知みんなないんだよね。この間爆笑してたんだけど、ここまでさ、熱く、愛とも、傾聴、アクティブリスニング徹底マスターの話してたらさ、普通講座がなきゃいけないんだよ。告知ないみたいなさ。
一応来年年明けには、柏か、ま、東京、この近くで。
今特集してもしょうがないじゃん、みたいな。
やろうと思ってるんですけど。
役に立たね。受けたい人は、メンバー集めてくれたら、6人集めてくれれば、やるんで。
お仲間で集まってやるのもいいですよね、花さんね。
そうだよね。うん。
うん、ね、ぜひ、あ、この人と、傾聴の講座一緒にやれたらいいなっていう人、6人集めてやったら、私はとってもいい時間が過ごせました。
はい。ひどいな。真面目にビジネスしようよな。
でもほら、それに向けて今からちょっとずつね、傾聴っていいんだよって言って。
うん、そうだね。だ傾聴ちょっと、ずっと病態水準シリーズで、病態水準ってカットは、これや、知らないって危険だとかさ、
うん、
いろいろ思ったがすごく言ってたけど、ちょっと、それもかなり言えて、まあもちろん全部言えたいわけじゃないんだけど、若干落ち着いてきたからさ、
うん、
その時にあのセッションの原点、
うん、
傾聴体験みんなないんじゃないのってところに、ちょっとやっぱちょっと熱くなったなぁ。これだよ、これってあってあるもんね。
あ、あれですね、告知一個だけいいですか？
どうぞ。
実は私もネットラジオを
今や
ってて、
ネットラジオブームね。
で、で、2本やってるんですけど、今日そのうちの1本だけ紹介したいんですけど。
2本紹介していいのに。まあいいや。
うん。いや、今日のテーマ的に、今日傾聴なので多分セラピストとかカウンセラーさんがメインで聞いてくださってるかなと勝手に思ってるので。
はずですね。
はい、うん。なので、なんですけど、実は今度お友達のセラピストの日向さん。
あ、日向さん。
日向さんと、セラピスト、カウンセラー向けの、
うん、
法律、契約、
いいね、
情報管理、
IT
活用。
現実的なところ。
う
ん、はい。両側が大事ですよ。
はい。っていう、そういうなんか、セラピストの人が苦手な人、そういう苦手なジャンルを、うんについて、こう、超簡単に、ふわっと座学できるラジオを、今度やります。
おいつなんですか？
まだ未定で、実は今日収録してたんですよ。今日収録したんです、実は。
番組上、生じゃないんだ。
そう、二人とも自信なくて、まずは、こう、過去ログにしようねって言って作ってたんです。
そうか。
で、今日すごいいいのができたんですけど、
うん、
保存する瞬間に、落ちたんです、ユーストが。
すっ
げえ。残ってるんだけどな、結構ユーストって。
そうなんですよ。もう、1時間ぐらい話して、最後のエンディングトークで、落ちて。
ああ。
なので、結構本当に深い話。
うん。
そう、契約とは何なのか、受け負いと委託とは何なのか、そして、それを知らないと、セラピストにどんな影響があるのかっていう話を、ちょっとする
予定。おお、知らないと痛い目に遭う話ね。
しないと痛い目に遭います。
あ
極論、裁判所に行って泣くよ、みたいな、なんかそういうレベルの。
はいはい。そういう専門な人がセラピストやってるのも面白いね。
うん。って、うん、いうのを、やるので、で、今度は、落ちても大丈夫なように、ローカルで収録したものをユーストに流す。ので、
うん、
なので、それで、いつ、ね、こう、過去の公開するとか、時は私のブログとかメルマガとかで紹介しますので、
じゃあ玉川花代で検索してください。
はい。
うん。
という感じで、よかったらそちらも地に足つけて聞いていただければと思います。はい。
ぜひぜひ。
はい。
そういう、存在の深いところも大事にするけども、この現実生活も大事にするっていう、うん、この両輪でやっていかないとね、現実生活だけ大事にするとセラピーでも何でもなくなっちゃって金儲けになっちゃうしさ。
うんうん。
だけど、存在の深いとこばっかりやってると、現実にも帰ってこれなくなっちゃってさ、危ない人になっちゃうからさ。
うんうん。
やっぱ両輪大事にしていくっていうことが大事かなっていう、平凡な結論に、なりますね、私的には。
確かに。
イテルさんがまたコメントくださいました。相手によって有効な傾聴が違うというのがとても収穫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかディレクター一番熱心なリスナーなんじゃないかって言いますね。聞いてる皆さんもなんか投げてね、ちょっと寂しいね。俺全然こっちが働きかけてなかったからね。
確かに。ずっと話に夢中になってしまいました。
前は結構よくさ、皆さんなんか質問ちょうだいねとか言ってたんだけど、最近なんか、人のこと考えなくなってるからさ。
ちょっとね、日曜日またミカラジやるんで、その時ぜひね、コメントいっぱい寄せていただければと、
はい、
思います。
はい。
ということで、花さん、今日はありがとうございました。
ありがとう。
はい、ありがとうございました。
なんか全然話し足りた感じがしないので、日曜日暑く。
うん。
はい。
ではでは。
アレさん、どうぞ閉めてください。
はい。じゃあ、皆さん、寒くなりますけども、体に気をつけて。
本当ね、急激にこっちの関東地方も寒くなりましたしね。
うん。うん、日本人は時効の挨拶だよね。
うん。
ということで、うん、なんか聞いてくださった人ありがとう。どこまで上手に喋れてるのか僕もわかんないとこあるんだけど、すごく大事だって言いたくてたまんないとこは結構本気なんで、うん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、さようなら。
はい、さようなら。
はい。